その手術なんですけれども、患者さんのそのできた部位ですとか、その進行具合によってどういう手術になるのかというのが変わってくると理解していいんでしょうか。
そうですね、その前に肺の仕組みについて少しお話しさせていただきます。肺は右左あるのはお分かりだと思いますけれども、はい、右の肺は3つに分かれています。また左の肺は2つに分かれています。それぞれの単位を肺葉、肺の葉っぱというふうに書きますが、肺葉と言います。手術にあたってはそのできた肺がんの肺葉を全部取るというのが原則になります。また周囲のリンパ節を一緒に取るというところまでで標準術式、通常行われる手術ということになります。ですから病変が小さくてもその肺葉というところを取らなくてはいけませんので、片方の肺でいうと3分の1から2分の1ぐらいの大きさの肺活量がなくなってしまうということになります。
その手術は開胸、胸を開く手術になるのか、また時々耳にしますけれども胸腔鏡の手術になるのか、そのあたりはどうなんですか。
うちの病院では原則として胸腔鏡を用いた手術を行っています。手術の傷は原則3箇所です。大きさは 1.5 センチから3センチぐらいで行います。ただ肺を取り出すときに傷を大きくする必要がありますので、最終的に1つは 3.5 センチから 4.5 センチぐらいになります。大きく開けた手術の場合でも胸腔鏡でやった手術の場合でも胸の中でやる内容は同じになります。違いは傷が小さいことによって手術後の痛みが少ない、また手術からの立ち上がりが早いというような利点があります。さらには、傷が小さいことによって美容的な面でも優れているというふうに思います。
患者さんに優しい手術と言えるわけですね。
そうですね、そのように考えて手術をやっております。
実際なんですけれども、その手術時間というのはどれぐらいかかるんですか。
手術時間は通常の手術で4時間以内に終わることがほとんどです。手術後の入院期間ですけれども4日から7日ぐらいの間で帰られる方がほとんどになります。
早いというイメージがありますけれども、それだけ傷が小さいからということなんでしょうか。
傷が小さいことによって退院までの期間が短いということは言えると思います。
ところで岩手医大の呼吸器外科ではロボット支援手術という手術も導入なさってますよね。こちらについても聞かせてください。
はい、ロボット支援手術はもともと泌尿器科で取り入れられていたものですが、2018年4月に呼吸器外科の領域でもロボット支援手術の保険適用が通るようになりました。それによって岩手医大では2019年1月からロボット支援手術を導入しています。2020年4月までの間で重核腫瘍という疾患も含めて約20件のロボット支援手術を行っています。
泌尿器科だけではなく呼吸器外科、また外科婦人科でもこのロボット支援手術が導入されているということですよね。ところで先生、改めて伺いたいんですが、ロボット支援手術とはどういうものなんでしょうか。
はい、ロボット支援手術といいますと、皆さんよくロボットが自動的に手術をされるとか、あるいはロボットを使って、医者が皮膚を切開するところから縫い合わせるところまでやっているというイメージを抱かれると思うんですけれども、実際はロボット支援手術という名前の通り、ロボットを利用する形で手術をします。具体的に言いますと、手術をする人間は患者さんから少し離れた操作ユニットと呼ばれるところからいろいろな機械を操作します。ただし患者さん側には助手としての先生たちが何人かつかれています。 その助手の先生たちが患者さんの術野で操作用の機械をセットして、あるいは手術のアシスト、助手をするということで、ロボット支援手術が成り立っています。
ということは、そのロボットを扱って手術をする先生と助手の先生と手術室は連携プレーをなさっているということなんですね。
そうですね。特に肺の場合は助手の先生の力を借りなければいけない点もかなり多いですので、よくコミュニケーションを取りながら手術をしているという感じです。
そこでちょっと改めてなんですけども、ロボットが勝手に手術するよというロボット手術ではなく、ロボット支援手術なわけですね。
そうですね。
さあ、この手法というのは、先生、実際その傷はどういう感じに？
機械を入れる穴ですね。ロボットのカメラ用の手術の傷が一つ、それから手術をする医者が使う傷が2つ、助手の先生が使う傷が2つということで、全部で5つの小さい傷で手術をします。
ところで先生、ロボットのメリットというのは先生どのようにお感じになってますか？
手術をしてみて思うんですけれども、カメラを通しての術野が非常に鮮明です。あたかも胸を開けて手術をしているような感じで手術ができます。また使っている機械のアームは関節が多くありますので、人間の指よりもいろいろな方向に動くために、非常に操作がやりやすい場面が多いです。言い換えますと、小さい傷の操作が大きく胸を開けた時と同じ感覚で行えるということが言えると思います。ただし現在のロボットは胸腔鏡手術に直ちに取って代わる夢のような装置ではなくて、現在は患者さん一人一人にふさわしい方法を選んで手術を行っています。
ただ先生、お話を伺ってますと、そのロボットを扱う人間、先生たちにはやはりこの熟練の技とでも言いましょうか、簡単には操作できませんよね。
やりたいという人間がすぐできるというわけではなくて、ロボットを使って患者さんに手術をするというためにはですね、一定のトレーニングを受ける必要があります。まずは呼吸器外科手術に習熟している証であります呼吸器外科専門医であるということが必要になります。ちなみに岩手医大呼吸器外科の有資格者は4名です。さらにそれだけではなく、機械操作のトレーニング、動物を使ったトレーニング、それからすでに実施している施設の見学、そういったものを経て初めて行える手術ということになります。
はい。出口先生、あっという間に時間が来てしまいまして、本日のまとめのお話をいただきたいと思います。
はい。肺がんは現在のところ手術による治療が一番治る可能性が高いということをお話ししました。手術を受けるには症状がないうちに肺がんを発見する必要があります。早期発見のためには検診や人間ドックなどを積極的に受けるということが第一の前提になります。またさらに言えば、肺がんにならないために大切なことが、肺がんの発生に影響するタバコを吸わない、吸っている人はやめましょうということを強く言いたいと思います。岩手医大呼吸器外科では胸腔鏡手術、ロボット支援手術という患者さんのお体への負担が小さい手術を取り入れて、ご高齢の方でも手術をされる方が大勢いらっしゃいます。また本日は触れませんでしたが、肺がんの治療薬も日進月歩で様々な効果のあるお薬が出てきております。手術とお薬の組み合わせ、仮に手術ができない場合でもお薬や放射線による治療があり、岩手医大では患者さんにとってベストの治療をご提供できるように関連する診療科で検討を重ねていますので、気軽にご相談いただければと思います。